最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年6月15日月曜日、あなたのパーソナリティ、はるかです。週の始まり、皆さんいかがお過ごしですか？ところで、今日6月15日は生姜の日なんだそうです。石川県にある弾かに大明神、つまり生姜の神様を祀る神社でお祭りが行われる日にちなんで制定されたそうですよ。生姜って体を温めてくれたり、殺菌作用があったりと、体にいいことずくめですよね。これからの季節、冷たいものを食べたり飲んだりする機会も増えるので、意識的に生姜を取り入れて元気に過ごしたいですね。さて、今日のポッドキャストでは、 AI が私たちの文化や伝統にどう関わっていくのかという少し哲学的な話から、物価高がもたらす社会的な課題、そして開発者の働き方を変えるかもしれない AI エージェントの未来、ウェブ技術の重要な進化、便利な最新ガジェット、さらには FBI が作ったという驚きの施設まで、本当に幅広いトピックをぎゅっと詰め込んでお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはAI が私たちの社会や文化に与える影響について考えさせられるニュースからです。ヤフーニュースから、戒名作成に AI 活用で議論、住職見解という記事です。戒名というのは、ブッデ氏になった証として授けられる名前のことで、日本では亡くなった方へ贈られることが多いですよね。この戒名をなんと AI で作るという動きが出てきて、その是非が議論になっているそうなんです。背景には、高齢化で亡くなる方が増える一方で、葬儀が小規模になったり、価値観が変わってきたりと、仏事の在り方そのものが問われているという社会の変化があります。 SNS では、 AI で戒名を作るのいいんじゃないとか、そもそも仏教の戒名料は高すぎるといった声も上がっているそうです。この記事では、東京都大田区にある本住院の三浦尊霊住職にお話を聞いています。三浦住職は、ご自身も業務でデジタルツールや AI を積極的に活用しているそうで、テクノロジーの発展自体を否定はしていません。例えば、膨大なお経の知識や過去のデータから法話の構成案を作ったり、個人の経歴にふさわしい漢字の候補を AI に抽出させたりするのは、作業の効率化として有効だと考えているそうです。テクノロジーが仏教に触れるハードルを下げるなら、それは歓迎すべきことだともおっしゃっています。ただ、その一方で、 AI が最終的に戒名そのものを作ることには、はっきりとした懸念を示しています。住職が指摘するのは、 AI が提示するものはあくまでアルゴリズムに基づいた単なる文字列だということです。そもそも戒名は本来生前に授かるもので、仏弟子としてこの人生を歩んでいくという人生の誓いなんだそうです。そう考えると、戒名は単なる漢字の組み合わせでなく、そこに心が宿る証なんです。住職は、自分の子供の名前を AI 任せにしないのと同じと例えています。 AI を参考にすることはあっても、最終的には我が子や弟子の将来を心から願って授ける証であると。ご遺族の深い悲しみに寄り添い、涙を流し、心と心の対話を経て祈りを込めて授けるプロセスこそが、お坊さんがいる意味ではないかと結んでいます。効率化やアクセシビリティも大事ですが、人の心や魂に関わる領域にテクノロジーがどこまで踏み込むべきか、非常に難しい問題ですよね。皆さんはどう思われますか？
続いては、私たちの生活に直接関わる物価高の問題です。同じくヤフーニュースから、物価高、難病患者にはさらに重くという記事です。連日、いろんなものが値上がりしているというニュースを聞きますが、この記事では、特に重い負担を強いられている難病患者の方々の現状が伝えられています。 取材を受けているのは筋肉が徐々に衰えていく難病、脊髄性筋萎縮症を患っている松本拓也さん、37歳。自由に動かせるのは指先だけという状況で、生活のすべてに介助が必要です。松本さん一家は物価高の影響で高いからやめとくかと思うことが増えたと話しています。特に障害があるからこその負担が大きいんです。例えば電動車椅子のバッテリー充電や人工呼吸器の使用で電気代が月に5000円から1万円も増えてしまうそうです。さらに深刻なのが生活に欠かせない消耗品の値上がりです。24時間ヘルパーの介助を受ける松本さんにとって、食事やトイレの際に使う使い捨てのプラスチック手袋は絶対に必要不可欠なもの。しかしその原料であるナフサの価格が中東情勢の影響で高騰し、手袋が不足し価格も大幅に上がっているとのことです。また移動手段である介護タクシーの料金高騰も大きな打撃になっています。介護タクシーはもともと通常のタクシーの 1.5 倍から3倍と高額なのですが、ガソリン代の高騰でさらに値上がり、ちょっとそこに行くだけで交通費2万円かかるという奥様の言葉がその深刻さを物語っています。電気代、医療消耗品、移動費、これらはすべて命や生活の質を維持するために絶対に節約できないお金です。物価高という社会全体の課題がもともと困難な状況にある方々をさらに追い詰めているという現実をこの記事は浮き彫りにしています。社会全体でどのように支えていくべきか改めて考えさせられますね。さてここからはガラッと変わってテクノロジーの世界に深くダイブしていきましょう。
まずはソフトウェア開発の未来を予感させるニュースです。パブリックキーの記事から、2027年までにAI エージェントでコーディングを行うチームの 65% が IDE が必要不可欠だとは考えなくなる、ガートナーの予想です。調査会社のガートナーがかなりインパクトのある予測を発表しました。まず IDE というのは統合開発環境のことで、プログラマーがコードを書いたりデバッグしたりするための高機能なエディタソフトのことです。多くの開発者にとって仕事に欠かせない相棒のようなツールですね。ガートナーの予測によると、なんと2027年までに AI エージェントを使ってコーディングする開発チームの 65% 以上がこの IDE を必要不可欠なものとは考えなくなるというんです。これは驚きですよね。これまでの AI によるコーディング支援、例えば GitHub コパイロットなどはこの IDE の中に組み込まれる形で提供されてきました。人間がコードを書くのを隣で AI が手伝ってくれるというイメージですね。これは分かりやすい形でした。しかし最近ではクロードコードやアンティグラビティ 2.0 のような IDE に頼らずに独立してコーディング作業を行ってくれる AI エージェントが注目され始めています。ガートナーはこうした AI コーディングエージェントが単にコードを書くだけでなく、ソフトウェア開発の計画からコードレビュー、テストまで開発のライフサイクル全体を網羅するようになると指摘しています。つまり開発プロセスにおけるコントロールや検証といった役割が IDE から自動化プラットフォームへと移行していくというわけです。これは開発者の役割が大きく変わる可能性を示しています。もはや AI は単なるアシスタントではなく、開発プロジェクトを主体的に進めるパートナー、あるいはエージェントそのものになるのかもしれません。私たちとツールとの付き合い方が根本から変わる未来がすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
続いてはウェブ技術の根幹を支える、少し専門的ですが非常に重要なアップデートのニュースです。こちらもパブリックキーから、和紙 0.3 が正式版に、 Web アセンブリコンポーネントの非同期処理が共通基盤にという話題です。まず言葉を一つずつ解きほぐしていきましょう。 Web アセンブリ、通称 WASM は、 ウェブブラウザ上で C 言語やラストのようなプログラミング言語で書かれたコードをものすごく高速に実行するための技術です。どんなパソコンやスマホでも同じように動くのが特徴ですね。そしてワッシーはこの Web アセンブリをブラウザの外、例えばサーバーなどの環境で動かすための仕組みです。 OS、つまり Windows とか MacOS とか Linux とか、そういった違いを気にせずにプログラムを動かせるようにするための共通のルールみたいなものですね。今回この和紙の新しいバージョン、和紙 0.3 が正式版になったというのがこのニュースのポイントです。記事によると、和紙はこれまでも進化を続けてきました。最初は OS の違いを吸収する和紙 0.1 から始まり、次に和紙 0.2 ではコンポーネントモデルという考え方が導入されました。これはいろんなプログラミング言語で作ったソフトウェアの部品、コンポーネントをレゴブロックみたいに組み合わせてアプリケーションを作れるようにする仕組みです。これによって Web アセンブリはプロセッサにも OS にも、そしてプログラミング言語にも依存しない、すごく柔軟な技術になったんです。そして今回の和紙 0.3 の最大の目玉は非同期処理の改善です。非同期処理というのは、時間のかかる処理を待っている間に別の作業を進める効率的なプログラムの動かし方のことですね。以前の和紙 0.2 ではコンポーネントそれぞれが独自の非同期処理の仕組みを持っていたため、それらを組み合わせるのが難しかったそうです。それが和紙 0.3 ではプログラム全体を管理するホストがイベントループ、つまり非同期処理の交通整理を一つにまとめて管理するようになりました。これによっていろんなコンポーネントがスムーズに連携できるようになったんです。これがなぜ重要かというと、再利用可能でどこでも動くソフトウェア部品を簡単に作って組み合わせられるからです。サーバーレスやエッジコンピューティングといったこれからの技術トレンドを支える、まさに絵の下の力持ちのような存在。地味に聞こえるかもしれませんが、ウェブ技術の未来にとってとても大きな一歩なんですよ。
さて、ここで少しブレイク。ガジェット好きにはたまらないニュースです。925 Mac からウェルキンの新しい 25W マグセーフバッテリーは1万 mAh の大容量という記事です。ウェルキンから iPhone ユーザー向けのパワフルな新しいマグセーフ対応モバイルバッテリー、ウルトラチャージプロが登場しました。まずすごいのが1万 mAh という大容量。これだけあれば iPhone を2回くらいはフル充電できそうですね。厚みはケースをつけた iPhone の2倍くらいで、それなりに存在感はありますが、この容量なら納得できる範囲かなと思います。そしてこのバッテリーには2つのキラーフィーチャー、つまりすごい特徴があります。1つ目はキックスタンド。バッテリーの背面にスタンドが内蔵されていて、 iPhone を立てかけて動画を見たりするのにすごく便利です。これは他の製品にもありますが、やっぱりあると嬉しい機能ですよね。そして2つ目がとってもユニークな2つ目のマグセーフリングです。どういうことかというと、このバッテリーを iPhone の背面にくっつけますよね。そうすると今度はバッテリーの背面にもう一つマグセーフの磁石リングが現れるんです。なのでバッテリーで充電しながら、さらにその上からマグセーフ対応のカードウォレットやポップソケットのようなアクセサリーをくっつけることができるんです。これは賢いアイデアですよね。充電のためにアクセサリーを外す手間がなくなります。性能面も優秀で、マグセーフ充電は最新規格の Qi22 に対応した 25W 出力、さらに USB-C ポートからの有線充電なら最大 30W で他のデバイスも高速に充電できます。側面にはバッテリー残量をパーセントで表示してくれる小さな LED スクリーンもついています。カラーはブラックとサンドの2色展開で、価格は Amazon で $84.99 とのことです。ただ大容量なだけじゃなくて、ユーザーがどういうふうに使うかをしっかり考えて、かゆいところに手が届く機能を盛り込んできたあたり、さすがベルキンだなと感じる製品ですね。
さて、本日最後のニュースは、まるでスパイ映画か SF の世界のようなスケールの大きな話題です。ザバージとテッククランチが報じていますが、 FBI がサイバー攻撃をシミュレーションするために、なんと街を丸ごと一つ作ってしまったというんです。この施設の名前はキネティックサイバーレンジ。アラバマ州ハンツビルにある FBI の敷地内に建設されました。
その広さは2万2000平方フィート。日本でいうと約2000平方メートル。テニスコート8面分くらいでしょうか。その中に家具まで備え付けられた家、ホテル、ガソリンスタンド、コンビニ、病院、電力会社まで本物そっくりの街が再現されているんです。もちろんこれはテーマパークではありません。目的は現実世界で起こりうるサイバー攻撃を安全な環境でシミュレートし、捜査員を訓練することです。街の中にあるすべてのコンピューターシステムやネットワークは現実の街と同じようにつながっていますが、外部のインターネットからは完全に隔離されています。なので訓練で使うマルウェア、つまり悪意のあるプログラムが外の世界に漏れ出す心配はありません。この街では捜査員たちがさまざまな訓練を行います。例えば車のカーナビやエンターテインメントシステムから犯罪の証拠を見つけ出すデジタルフォレンジックの訓練、病院のコンピューターネットワークにランサムウェアが仕掛けられシステムが停止してしまったなんていうシナリオでの対応訓練、あるいはサイバー攻撃が電力網にどんな影響を与えるか、家庭の Wi-Fi ルーターを通じてマルウェアがどう広がっていくかといったことを実際に再現して研究するんです。背景にはサイバー犯罪の深刻化があります。FBI の2025年の報告書によると、アメリカ国内でのサイバー犯罪による被害額はなんと過去最高の29億ドル、日本円にすると3兆円を超えていて、前の年から 26% も増加しているそうです。この施設はサイバー攻撃がもはやデジタルの世界だけでなく、私たちの生活を支える電力や交通、医療といった物理的なインフラにまで直接的な被害を及ぼすサイバーフィジカル攻撃の脅威がいかに高まっているかを示しています。デジタル空間での戦いがいかに現実世界と密接に結びついているか、その最前線で戦うためにここまで大掛かりな施設が必要になっているということなんですね。本当に驚きです。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は AI と解明という伝統文化の交差点から、物価高がもたらす社会課題、そして開発スタイルを変える AI エージェント、ウェブを支える和紙の進化、便利なガジェット、そして FBI の巨大なサイバー訓練施設まで、本当に多岐にわたるトピックをお届けしました。テクノロジーの進化が良い面も課題も、私たちの社会のあらゆる側面に影響を与えていることがよくわかりますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。